深い淵の底から深い淵の底から主よあなたを呼びます。詩編130編はそのように、語り出します。私たちの礼拝ではこうしばしば詩編講読としてこの130編が選ばれることがありますので、まあ、皆さんも何度も講読をしたことのある詩編だと思います。深い淵の底から主よあなたを呼びます。非常にこう印象深い詩人の叫びの言葉から今日の詩編は始まります。深い淵の底って印象深いですよね。淵ってどういうところですよね。淵、少し辞書、日本語の辞書を引いてみると、水がよどんで深くなったところ、川の流れが滞って深く水をたたえるところってあります。それに合わせてもう一つですね、辞書的な意味としてこうありました。たやすく抜け出すことのできない深み、なかなか浮かび上がることのできない苦しい境遇、それが淵だと。深い淵の底、なかなか浮かび上がることのできない深い深い苦しい境遇というふうに言うことができるかもしれません。この詩人はそういう深い淵の底、なかなか浮上することができないんじゃないかっていう、そういう沼の底のようなところにいるわけですね。先週女性の集いが、女性会の研修会があって、八保駅で何人かの方と待ち合わせして南武線で横浜の中華街に向かいました。川崎が近づいてくる中で、あの武蔵小杉ですね、通過しました。ここ1週間連日のようにあのタワーマンションが停電をして、大変な40何階まで歩いて登ってるとかですね、そういうニュースが報じられていましたけども、その場所であったり、あの多摩川沿いの、少し冠水したような道路がまだ泥のような形で残っている景色が目に入りました。多摩川沿いには都電教会、川崎都電教会といって、私たちが東京三教会の研修会でお招きした関田博夫先生が開拓伝道された在日朝鮮人の方々と一緒にこう生きていくような形、本当に多摩川の土手にある教会なんですよね。かつてないほどの浸水にあったという報告が来ています。日を追うごとにニュースなんかでね、私たちはこの教会の周りは屋根が守られてよかったと、あまり日常生活に大きな影響はなかったわけですけれども、テレビなどのニュースだったり、インターネットなんかで見ればまだ明らかにならないような、ね、ところがいっぱいあるし、分断されているようなところもあります。先日テレビのニュースを見ていたら、一人の方がインタビューに答えていて、先の見えないこの状況にほとほと途方に暮れていますっていうふうに応じておられました。途方に暮れている、まさにこう激流に襲われて深い淵の底に叩き込まれたような、どうやったらここから上がっていけるんだろうか、途方に暮れている多くの人たち、あと多くの嘆きというものがあることを思い起こします。今日ちょうど教会でも19号も合わせて義援金を集めようということになりますので、ぜひ心を寄せていただければなというふうに思いますけれども、でこの深い淵の底、なかなか浮かび上がることのできない苦しい境遇、まさに人生のどん底をこう意味するような言葉はですね、旧約聖書では黄泉を意味しているとも言われるんですね。黄泉、黄泉っていうのはさっきの詩編の 6編の詩編にも出てきましたけども、神様から一番遠いところ、神様の光が全く届かないような世界、神との交わりが断たれている世界というふうに考えられている世界なんですね。天があり 地があり黄泉があるっていう、まあ、そういう世界観があったわけです。さっきの詩編6編の言葉だと、死の国へ行けば誰もあなたの名を唱えず、黄泉に入れば誰もあなたに感謝を捧げませんっていう、神を褒めたたえるとか、そういうものが一切ない、神との関係が分断されている、そういう世界を黄泉、深い淵の底っていうふうに言えます。ある人はこの黄泉っていうのを、底なしの悩みの中に引きずり込まれて、もうダメだ、もう終わりだっていう場所のことだっていうふうにも表現していました。さっき詩編6編で死の国っていうふうに言いましたけども、日本聖書、ごめんなさい、聖公会ですね、日本の聖公会のいわゆる祈祷書っていう中では、この詩編30編の深い淵の底っていうのを死の国でも訳しているんですね。だからこう詩編130編は、だからこう重たい病の人が祈っている祈りではないかっていうふうに言う人もいます。とにかく身近に死の力、またその中で神に見捨てられてしまっているのではないか、神との関係が断たれているのではないか、そういう恐れ不安でいっぱいの詩人の姿があるわけです。神との関係が断たれているということを、今日の詩編の中では、またこの別の言葉で罪っていう言葉で言い表しています。もちろん罪というのは、あれこれの罪っていうこともありますけども、深いところでは神様との関係が断たれてしまっている、神との関係が分断されている状態、神様との関係性が崩れ落ちてしまっている状態のことをこう言い表す言葉でもあります。具体的な病があったのかもしれない、試練があったのかもしれない、もうそういう中ででも神様の関係も失ってしまっている、そういう、こう闇の状態、絶望的な状態の中で、もっと言えば深い孤独の中で、でも詩人はあなたよ、主よ、あなたを呼びますって続けるんですね。呼びますっていうのも、おとなしく呼んでるんじゃないんですよね。叫ぶっていう言葉です。英語ではこれは I cry to you って、 cry、 叫ぶ、あなたに向かって叫ぶ、そういう言葉で表現されている。深い淵の底でもなおこの詩人は主に向かって叫ぶっていうふうに言っています。主よ、この声を聞き取ってください、嘆き祈る私の声に耳を傾けてください、そういうふうに訴えるんです。この旧約の詩人、旧約の世界に生きているこの詩人は、深い淵の底、黄泉っていうのがどういう世界であるかをよく知ってる人ですよ。どんなに叫んだって、その叫びが神様に届かないんではないか。そういう世界が黄泉の国です。必死に主を呼び求めて叫んでも、それは無駄だって。助けを求めたってもう無駄だって。もう終わりだ、諦めろ、なんかそういう声が跳ね返ってくるような、そういうこう深い淵の底、叫んでも叫んでも求めても求めても、その求めが本当に届いてるんだろうか、なんか虚しく地に落ちてしまってるんではないだろうか、神様は助けてくれないよどうせ、そんな虚無感に心が支配されてしまう。主を求めることさえ奪い取られていってしまう。誰も主に感謝を捧げることを黄泉ではしない。そういう黄泉の力、死の国の力、深い淵の底っていうのがありますよね。私たちもどうでしょうか。そういう深い淵の底を通されるとき、そこに立たされること、あるんではないでしょうか。本当に祈りが届いているのかな、虚しい思いになってしまう、あの時一生懸命祈ってた私の信仰はどこ行っちゃったのかしらって、そういうこう思いにさせられることもあるかもしれません。でもまさにそれが深い淵の底なんですよね。でこの信仰の詩人はその深い淵の底を知っているわけです。 そこに自分はいるってことを自覚しているんですね。絶望、まさに途方に暮れている、そのことを知っているわけです。だけどもそれでもこの詩人は主に向かって叫ぶって言ってるんです。主よ、この声を聞き取ってください、嘆き祈る私の声に耳を傾けてください、主に届いていないかもしれない、そういう思いが迫ってくる中でもなお、主よ、私はあなたに向かって叫びます。でそれが、いや、それこそが祈りなんだと思うんですね。そして信仰の、この詩人の信仰なんだと思います。信仰というのはなんか神の恵みに満ち溢れている、そういうところからだけではなくてですね、神から捨てられたと思うところでなお主に叫び、主を呼び求めることに他なりません。それが信仰です。先ほど言った川崎戸出教会を設立した私の恩師である関田博夫先生は、神学校時代によく言ってた言葉として、私たちの信仰、このキリスト者としての信仰というのはにもかかわらずの信仰であると繰り返し神学生たちにお語りになりました。私たちの信仰というものはにもかかわらずの信仰である、これがキリスト教の真骨頂なんだと言います。それはのぞみ教会にとってもまさにそうなわけですよね。この前教会学校の子供から質問があって、なんでのぞみ教会というのはのぞみ教会って言うんですか、ね、なんで健太先生教会じゃないんですか、なんで誰々教会じゃないんですか、そういう質問がありましたね。よくぞ聞いてくれたそういう質問って嬉しいですよね。待ってましたで、あの下のね、あのロビーのところにある千方つくれど望みを失わずって、これは大ビリンを設立した清水康蔵先生の書であってとかって話しながらですね、千方つくれど望みを失わず、第二コリントの聖書の言葉から取られてるんだよってことを、まあ語るわけですよね。途方に暮れている、それは現実なんです。にもかかわらず失望しない、私たちを虐げられているにもかかわらず見捨てられない、打ち倒されているにもかかわらず滅ぼされない。パウロがあそこで語ったのはそのにもかかわらずっていうことですよね。千方作れどにもかかわらず望みを失わない、なぜか私たちは脆い土の器に過ぎない、深い淵の底で生きる望みを失い、もうダメだ、見捨てられた、そういう生きる力を失ってしまう、そういうものに過ぎないわけです。土の器なんです。脆いんです。だけどもその私たちがにもかかわらずということができるのは、その土の器にキリストをいただいているからだ。キリストのゆえに私たちはにもかかわらずそこにこう思い寄せることができるのだ。我が神、我が神、なぜ私を見捨てたのか。十字架の上でまさに深い淵の底で主は叫ばれたわけですね。なぜ私を見捨てたのか。でその叫びは届かないで、もうイエス様は見捨てられて打ち捨てられてしまった。それが十字架の現実ですよね。絶望、まさにイエス様が息を引き取られた時に火の光が失われた、暗黒が支配した、死の力、罪の力、もうその一点が、その一点に集約された場所、それらが、それがこうイエス様の十字架の場所ですよね。イエス様が語られた神の国とか正義とか愛とか希望とか、なんかそういうものが全部飲み込まれてしまった、所詮は力ある者たち、権力を持っている者、金を持っている者、そういう者たちがこの世界を支配して牛耳り、キリストさえ殺してしまう、 主イエスの十字架はこの世の勝利を証ししているように思える。罪の勝利、神の敗北、まあ、それがまさにこう十字架から見えてくる出来事だと思います。しかしにもかかわらず、あの十字架で殺された主イエスは今生きておられる。主イエスは生きておられる。その復活の驚くべき知らせがもたらされたわけですね。深い淵の底に本当光が差し込むような、誰もがそれを受け取ることができたわけではない。でも女性たちがそれを言っている。あのエマオ途上の弟子たちも聞きました。多くの弟子が聞きました。私たちも今あの主は生きておられる、そういう光の中でこの礼拝を守っているわけです。深い淵の底に光が差し込んできた、差し込んでいる。死の国の中に光が差し込んだ、キリストのゆえに。だから私たちは戦火たつくれど望みを失わず、にもかかわらずの信仰を生きていくことが許されているわけです。もう20年近く前になりますけれども、私が先ほど言った関田先生とも出会いを与えられた日本聖書神学校に入学しました。2000年4月7日っていう日付です。で、その私たちが入学式をしているときに一つの知らせが飛び込んできました。それはその神学校で教鞭を取られていた細川先生という先生が天に召されたっていう知らせ、それがこう入学式の時に知らされたんですね。その細川先生というのは聖書神学校で、カール・バルトなんかをこう特に中心に教えておられた、組織神学の先生でありました。私はだから直接その先生に教えをこういただくということはなかったわけですけども、そのお連れ合いがですね、その後夫の意思を継いでか、かなり年配になってからでしたけども、進学校に入学されて、一緒にそのお連れ合いとフィリピンに旅行に行ったりした関係もあって、何冊かその細川先生の説教集であったりとか、著作をいただいたわけです。で、細川先生は晩年そのパーキンソン病を患ったんですよね。今はそのパーキンソン病も薬であったりとか治療方法だったりかなり進歩しているので、その進行がこう穏やかになったり普通の生活を送れるようになったり、そういうふうになっているようでありますけども、今から先生が発病したのは25年30年前ですので、非常に厳しい病に60歳頃にこう発症したわけです。まだ現役の牧師をしている最中ですね。で、その病気が判明したあの直後の礼拝でされた説教がですね、その先生の小さな説教集の中に収められているのです。非常に印象深く私も繰り返し読む説教の一つなんですけども、マタイ福音書の4章15節16節からの御言葉の説教でした。有名なこの御言葉ですね。暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の谷に住む者に光が差し込んだっていう、あのクリスマスの時にしばしば読まれる言葉ですね。死の影の谷に住む者に光が差し込む、そういうタイトルで先生がなされている説教であります。先生はどうもこう山登りが好きで、その丹沢に行った時のお話がですね、その説教の中で語られているんですね。私なんかも勝木先生も丹沢なんかよく登られたと思いますけども、初めて行くコースをこう歩いていたこともあって、でそのコースの途中にですね、非常にこう長いトンネルがこう山道にあったそうなんですね。で、初めての道だったので、そういうトンネル、長いトンネルがあることを先生は知らないで、装備に懐中電灯を持ち合わせていなかった。 だけどもう時間的に引き返すこともできないし、まあ、進むしかないっていう中で、でもどうもトンネルは中で非常に深く曲がっているのか真っ暗になっていると。で一人で山道歩いているので、まあ、ドキドキしながらそのトンネルの中に入っていくわけですけども、上からなんかこう水がポタンと垂れてこう怖いですよね。考えるだけでも本当に真っ暗闇の中で足も悪くて時々こうつまずいたりですね、こう不安と恐れでなんとなく及び腰になるような形 でその説教集の中ではなんか暗闇の中で一人でなんかボクシングのファイティングポーズをとってでこう時々こうパンチを繰り出しながら、自分の不安をこうかき消すかのようにして前に進んでい、ったんだと。でもそうするとなんとなくこう先に進んでいく中でカーブの終わりが見えてきたところに向こうの方にこうトンネルの、ね、出口が見えてきて、でそこからこう光がこう見えてるって、まあ、その瞬間、先生は当たり前のことだけども闇よりも光が勝つのだということをこう身をもって味わった、そういう経験したんだと。あ、でもそういう近い経験私たちもあるなというふうに思います。でもしイエス・キリストに出会わなかったら私の人生はあの真っ暗闇のトンネルの中で滑稽な姿をするように及び腰でファイティングポーズを取り、そして闇に向かって虚しく拳を突き出しているようなそういう人生だった。だけども今はイエス・キリストによって私がどこから来てどこへ行くのかどこに向かっているのかを知らされている。死の向こう側は暗闇でも奈落でもない、キリストの復活の光が差し込んでいるのだ、そう説教されています。どういう思いでその説教を語られたのかなって思います。深い淵の底から主よあなたを呼びます、その信仰の中で語られた説教であったなというふうに、思わされます。深い淵の底、死の国っていうものが確かにあるわけです。私たちもその中で恐れ及び腰になり本当に闇に向かって拳を繰り出すようなそういうところに置かれることがしばしばあります。しかしにもかかわらずなお私たちは希望を持って生きることができる、そのことを細川先生はその体験を通しながら語っておられました。その説教を久しぶりに先週読み返しました。で私たちは毎週のこの主の日の礼拝の中で私たちの信仰を言い表す言葉として使徒信条を告白していますね。今日もこの後みんなで使徒信条を告白します。そこで私たちはキリストは十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死のうちから一よりよみがえり、そのように告白します。私たちが信じ告白する主イエス・キリストは黄泉に立たれたんですよね。黄泉にいて言ってくださったんです。感謝も一切失われてしまう、神への賛美も奪われてしまっている、光の届かない深い淵の底にキリストご自身が、神の子ご自身が立ってくださった。そう私たちは信じて毎週告白しているんです。そうであるならば、私たちが本当に深い淵の底で、もうダメだって思うところに、キリストは共に立ってくださっているということです。それが私たちの毎週この礼拝で告白している信仰です。私たちの信仰です。あなたの信仰です。だから私たちは、深い淵の底に立ちます。感謝が奪われている、本当か、虚しさでいっぱいになる、だけどそこになおキリストがいてくださる、だからこそ私たちは主に向かって叫ぶ、そして私たちはなお主に望みを置き、私の魂は望みを置き御言葉を待ち望みます、そう告白するんですね。 私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して。見張りっていうのはまさに光が昇ってくるのを待ってるんですよね。夜通しの晩ですよ。そこに日が昇ってくる。でもまさにその光がキリストとして私たちの死の力に、絶望の淵に差し込んできてるのだ。私たちはもう今やその光の中を歩んでるんだ。そのことを忘れてはいけない。私たちを支配しているのは死の力ではない、キリストの復活の命が私たちに今日も注がれているのです。詩編139編、最後に読みたいと思います。139編の7節から10節、旧約聖書の979ページ。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいますし、黄泉に身を横たえようとも身をあなたはそこにいます。曙の翼を買って海の彼方に行き着こうともあなたはそこにもいますし、御手を持って私を導き、右の手を持って私を捉えてくださる。黄泉に身を横たえようとも身をあなたはそこにいます。このことは本当にキリストの出来事によって私たちに成就した出来事ですね。どこに行っても主が共にいてくださる。それゆえに私たちは待ち望むことができる、主よと呼び求めることができるのです。待ち望むっていうのは失望してない証拠ですよね。待ち望むっていろんな深い淵の底があります。罪の世界があります。自然の災害があります。だけど私たちは主が来られる、そのことを信じ、また主の御言葉を信じ、また癒しを信じ、歩むものでありたいと思います。失望することなく今週も主と共に歩みたいと心から願います。祈りましょう。主なる神様、私たちの世界は嘆きの世界で満ちております。贖いを必要としております。どうか私たちが忍耐して主を待ち望むことができますように。希望を私たちから奪い取るさまざまな力がうごめいておりますけれども、十字架の死を打ち破り、復活の命を私たちに与えてくださったキリストのゆえに、今週もあなたを見上げ、主を尋ね求め、御言葉のうちに歩むことができますように、一人一人に力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。